っていうね、はい、あの3種ありましてというところでございまして、
うんうん、まだ来てんだっけ、
まだあとね、メールはね、ちょっと通常メールが、来てまして、うん、ですね、はい、一通ね、新規の方からいただいてるかな。
これはまた嬉しい、ね、いや別に既存の人が嬉しくないわけじゃないよ、嬉しくないわけじゃないけども、やっぱ嬉しいね。
新規の方、しかも女性からいただいてますね。
あら、
はい、
ちょ
っと読みますね。ちょっと長
め。女性聞くのこれ。
女性聞いてるみたいですよ。
何の会聞くの？
え？
モテ塾聞くの？なんかね。モテ塾どれ聞くのこ
れ。まあなんかね、そんな感想も書かれてるんで、多分何を聞いてるかっていうのも書かれてるんでしょうけど。まあ、
旦那のチンコ握ったてとか言っちゃってる俺大丈夫？
いいんですよ、いいんですよ。
はい、大丈夫ね。
はい。皆さんはじめまして。
はい、
北海道在住の36歳の、売れ残りババア、これ書いてあるんですよ、売れ残りババア、うん、心の春と書いて小春と言いますと。
あら、可愛らしい。
はい、可愛らしいですね、
うん、
ダメ元の話は配信当初から聞いていて、私の生活の一部となっておりますと。
あら、
野球も大好き、ドラマも大好き、ゲーム、映画、私の趣味とトークがぴったりで毎週が楽しみですと。はい、特に私千年さんが大好き。
あら、
はい、
また出てないと
ね。また千年さんの会は特に楽しみですと。
はい、
はい、千年さんに彼女ができ結婚まで行ったのはおめでたいと思っていますが、正直嫉妬しました、うん、笑いって書いてます。割とマジで笑いって書いてますよ。はい、旅行も好きなので機会があれば鹿児島に会いに行けたらなとも思ってました。
あら、
奥様がいる今、なんとなく会いづらいです。かっこ笑いね。はい。でも、幸せなお話を聞いて、とてもほっこりします。これからも末永くお幸せにということで書いてるのと、うん、あと、樋口さんの野球の話、本当にためになりますと。はい、野球全般好きなので、高校野球や社会人、名前の知らない選手を聞くたびに、自分なりに調べて試合を見るのが本当に楽しいですと。
ありがたい。
はい、うん。なかなか女性同士で野球の話で盛り上がる人が周りにいなくて寂しいですが、これからもためになるような野球話楽しみにしておりますと。
かなえさんはわしだけど、かなえさん。かなえさん。だから。
野球好きだからね。
うん。
はい。あと卵の話になると俺嫌いだからさっていう感じが大好きですと。結構コアなリスナー
聞いてますね。
聞いてますね。はい。で、元尾さん、やっぱり私の中でツボなのは古畑の知識の豊富さですと。はい。どの角度からも一つ二つちょいネタを挟むところが大好きですと。はい。そして、エリちゃん、エリちゃんのモノマネがツボで落ち込んでるときにそれを聞くと自然と笑顔になり、元気になりますと。
すげえ。
エリちゃん、エリちゃんってやつね。そうそうそう。
すげえな。そうそう
そう、コアですね。はい。
聞いてるわ。
聞いてますね。で、実はね、今入院中らしく。
あら。
だから、ね、目の手術されるんですね。はい。あんまり目を使えない分、ダメ元の話が何よりの楽しみなんですと、うん。入院中、看護師さんの仕事ぶりを見ていると、本当に頭が下がります。中には癖のある患者さんもいます。いくら仕事とはいえ優しい対応をしていてすごいなと思い、私も生まれ変わったら看護師さんになりたいなと思うぐらいですと。
うん、
はい、皆さんもし次に生まれ変わったらどんな職業に就きたいですか、
うん、
もう一度同じ職業でもいいって思いますか、こんな子供みたいな質問ですいませんと、この後手術がありますが皆さんの楽しいお話を聞いて頑張りたいと思います。ぜひ、はい、ぜひ千年さん頑張れって一言もらえると嬉しいです。今日いないんですね千年さんね。頑張れってね、ね、はい、
最後いやもう頑張って、本当に頑張ってほしい、
はい、頑張ってほしいですね、はい、
うん、
っていう小春さん、36歳売れ残りババアとね書いてますけどね、
うん、は
い、いただいてます
。あ、そう、はい。いや、これはすごいね。千年が一番嬉しいかもしれないけど。はい、
そうですね。
いや、でも嬉しいね、これはね。う
ん、まあ、そんなリスナーさんがいらっしゃる。
すごい聞いてる感あるじゃん。うん。
多分全部聞いてらっしゃるんでしょうけども。はい、今回初めてね、メールをいただきましたけどね。
ありがとうございます。はい。はい、
生まれ変わったら就きたい職業。あります？なんか。
何でしょうね。僕は、 そうですね、週刊ベースボールに入りたいです
かね。ああ、やっぱり野球関
係、ね、ベースボールマガジン社に入りたいです
かね。え、それは決してプロ野球選手とかではなく、
プロ野球選手ってわけじゃないかな。
あんまりなりたくないですか。
やっぱり結局僕見てるのがやるのも好きですけど、
うん、
うん、
まあ見る方という
か、うん、仕事にするのはちょっとしんどそうな気がする、まあね、するので、やっぱ見るぐらい、見るのぐらい、うん、いいかな、
まあ、見るぐらいがいい、
うん、なんか野球太郎とかね、そういう、はいはいはい、それはそれでもちろん大変なんでしょうけれども、まあ、ものすごく大変だとは思いますが、
それこそあの昔出ていただいた長谷川さんでしたっけ
とか、まあ、村瀬さんもそうですよね。
村瀬さんもね、ああいうポジションっていうか、うん、ちょっとこう野球の話題の時にラジオにちょっと呼ばれて、で本も書いて、うん、プロ野球選手と交流もあって、
まあ、大変、やっぱり基本的にだって どう考えたってさ、うん、皆さんどう考えたって好きなわけでしょ、
野球が。まあ絶対そうでしょうね。
ね、好きじゃなかったんだけどなっちゃいましたじゃないよね、おそらくだと思うんですよね。やっぱそれは憧れるか、憧れるかもしれないですね。
でも文章を書くのとかどうですか。
まあそれがだから才能はないですけど、
うん、でも、まあ、でもなんかやってみたいなって気持ちはあります。
うん、か、そう、それかやっぱりなんですかね、電気屋ですかね、や
っぱりね。電気屋。3月忙しいですよ、
そう、ね。はい、忙しい。でもね、出れなくなっちゃうから。
そうそうそう。
うん、
そうですよ。いや、なんか、この間ね、僕、実はよく、今最近あれですけど、番組にメール送ってくれるね、僕の中学の同級生で、
はい、
いるんですよね、TJB っつってね。
TJB、はい。
はい。で、彼が、この間ちょっと日本に来た時に会って、たんですよ、はい、つい最近ね、
はい、ああそうですか、
うん、で彼はね、
送ってくれないじゃないですか、
はい、彼は送ってくれない、彼はまあ、バリバリの柔道家で、
はい、
今全米選手権2年連続優勝と、
はい、うん、すごいね、
ね、すごいじゃないですか、
はいはい、
でやっぱね、聞いたら全米選手権をね優勝するとすごい門下生がいっぱい集まってくるらしいんですよ。
うん、
ぜひこのアメリカンチャンピオンに習いたい、
うんうん、
でやっぱり講演もやってくれとか、要はこっちの州に来て指導してくれみたいなオファーが結構来るらしいんですよ。
はい、
で結構いいギャラなわけですよね、そういうのっていうのはね、
はい
は
い、
でまあさぞかし柔道が好きなんだろうと思ったら、
うん、
いやでも俺本当はデザインとか物作る仕事に就きたいとか言ってて、意外なんですよね。だからその得意でやってる職業と、
はい、
その
やりたいのは
やりたいのはやっぱ違うんだなと。
うん、なんかでもお酒売ってるってなかった、
う
ん。
そうそう、日本酒をね、今はあれですね、酒マンっていう、うん、マスクかぶって今、うん、パフォーマンスもやりながら、まあ、日本の、まあ、日本酒をいろんなアメリカのレストランに卸すっていう仕事をやってるらしいんですけど。はい、
うん、
そういうデザインとか、
うん、
お酒のパッケージのデザインとかね、そういうの自分でちょこちょこやるらしいんですよ。そうすると、
すごい、本当マルチなんですね。
マルチですよね。で、ずっと8時間とかね、ずっと机に向かっていられると楽しいからっていうわけですよ。で、僕もどっちかというとまあそういう仕事してる
わけじゃ
ない
です
か。
うんうんうん、
で僕し、そう、どっちかというとね。そうすると、うん、僕全く集中力ないんですよ、僕、実は。
うんうんうん、
すぐなんか、エロ動画とか検索しだしちゃうんですよね。仕事しててもね。だから、それ考えると、僕よりもよっぽど彼の方が集中力あるし、多分好きなんでしょうね。だから、今やってる仕事と、じゃあこれをやりたいって仕事って、やっぱ必ずしも一致しないんだろうなって。
まあね。
そうそうそう。まあ。
デザイナーなの？お父ちゃんは。
僕ですか？
デザイン
もしますよ。仕事の流れの中でデザイン的な要素もありますよ。何でも
俺のさ、
うん、
会社のお 客、まあ、お客さんでさ、うん、美大を出てる方がいらっしゃるんですけどね、はいはいはいはい、で美大パッて 入るとっていわゆる、まあ、入学するとね、
うん、
入学するとこう2つに一応分けられるらしいんだよね、
はいはいはい、
その本当に美術を狙っていく人と、
うんうん、
商業的デザイナ
ー
に分かれていくと、
はいはいねうん、はっきり分かりますよね。
で物理的にもというか、その、なんていうのは、 門を入って右が、うん、その商業的デザイナー志望の校舎で、うんうん、左が、うん、本当の美術を突き詰めに来るっていう。で、まあ当然お会社入ってるんで、今、まあその方は右側の商業デザインの方を出られたわけなんだけども、どっかでその美大を出たっていう、そのなんていうのかな、プライドみたいなのの中に、でも俺は社会に魂を売ったっていう気持ちがどっかにあるって。でやっぱりどっかでその彼らを羨ましいって思う、うん、思う、本当に美術に魂を捧げた、その人たちにはやっぱかなわないっていうか、
まあ、そうでしょうね。
その安定とか、仕事とかお金とかっていうもののためにやっちゃってるっていうのはどっかやっぱちらついちゃうって。もう世を捨ててでも、自分を捨ててでも美術に捧げるっていう風まではいけなかったんだって思っちゃうって言ったね。
まあでもデザインはまだ潰し効く方だと思いますよね。どちらかといえばね、やっていく上ではね。
そうなんだ。
でもやっぱりね、本当に分かれると思いますよ。その貧乏してもいいから好きなことをやりたいって人と、ある程度ちょいちょいお金も欲しいし、モテたいしっていう人と、はっきり分かれるんじゃないですかね、そういうことってね。
でも、意外とこれからは、その、ね、その美の方を求めてた人が、これからは、活躍できちゃう可能性もあるじゃん。
もちろん。
これからの世の中って
言ったりだって。表現の場がね。
そんなのね、別に、全部勝手にパソコンがやってくれる時代になっちゃうかもしれないからさ。
そうそう。
こうやったら売れますよみたいなフォーマットみたいなのが、この前の映画の話じゃないけどさ、
まあ、
こうやったら売れて、こうやらいの大きさのロゴにしてとかって。
デザインって基本的に黄金比っていうのがね、有名な。
あるわけでしょ？
あるわけですよね。だからそこに沿って AI が、じゃあこの商品に対してこういう配色で、イメージカラーはこれで、この黄金比に乗っ取ってポップなやり方って言ったら多分生成はしてくれるでしょう。おそらく。
そう。
そんなに遠い将来じゃないと思う。
じゃないじゃん、
ね。だと思いますよ。
出来上がっちゃう可能性もあるもんね。でも、そうじゃない方ってのはもう多分まだ AI にはできないんじゃない？
まあそうでしょうね。まあだからそこの価値をどう見出すかっていう、まあ、美術的な話になるとそういうことでしょうし。だからまあ、難しいですよね。その辺の判別っていうか。まあ僕なんて完全に右にね、左ではなくて右側の、門を入ってってる方なんで。
だけど、あなたも、そうとも言い切れないとこない？
まあね、どうなんすかね。どっちか、なんか、飽き性なんで、基本的には。
僕のなんかから見ると、もう、左っぽい人よ、あなたは。
あ、そうですか。消去っぽくない感じ？
千年なんかも、まあ、千年は、今はどうなのか知らないけど、その、笑いをっていうのもそうだろうしさ。
まあ、
そんな引き方できないもんな。
だから結局、その、右側に、右へ行きますってなった時の最たる例って CM だったりするわけじゃないですか。CM ってやっぱりいろんなね、代理店がいて、クライアントがいて、企業がいて、ものすごく企業のために頑張って作るわけじゃないですか。要するにその、企業のこの商品を売るために、
そうだね。
すべて言うことを聞くといえばそれまでなんですけど。で、まあ、本当商業ベースの最たる例ですよね。もちろんクリエイティブ高いですけど。一方だから映画だったり、そういうミュージックビデオみたいなものってのはどっちかっていうと、その自由度が高いというか、
でもね、それが、今言ってた右側の方に、行ってるから面白くないんだよ。
今ね。
今は。
そう、それすら、ね。
本来、
そうね。
そうそう。本来はその左側のものもいっぱい、左と右って今は勝手にこう言ってますけど、さっき言ったね。それは完全にもう多分全部が、その、いわゆる商業の方に。だってなんだったらスポーツだってそうでしょ？
まあそうでしょうね。
もう見てくれてなくてもいいけど、俺たちやりたいんだっていうのは通用しないじゃないですか。
まあだから仕事にするかしないかっていうこの境界線もまあもちろんあるんでしょうしね。難しいですよね。もちろん需要がなければ仕事にならないでしょうし、ここはすごく難しいところです。 ですよ。毎回それはずっとどっかこう頭の身ね、ずっとこの片隅にありながらやってるんじゃないですか、
作る人、ね、まあまあそうでしょうね、うん、映画なんか本当にそうだと思うわ。
まあそうでしょうね。
そんなだってさあ、なんかもう出来上がってるアニメで出来上がっちゃって、完全に世界がもう出来上がってるものをわざわざ、うんうんうんうん、ねえ、
まあそうでしょうね、
実写でやるなんて完全にそうじゃん、うんうん、ある程度の計算が働いて、うん、まあこのファンがこれぐらいは6割は見に来てくれるだろうなとかって計算が立つから、だからあこれぐらいだったらば、運億円はかけれるな、
まあね、
それで利益になるな、じゃあ作りましょうっていう、だからこの予算の中でやってくださいって多分監督は言われてやるんでしょ。
だから結局例えば僕の知り合いとかでもインディーズムービーっていういわゆるインディーズムービーをねずっと作ってそれで評価をされて、
うん、
いるわけですよ。ずっとインディー畑で自分でお金を出して作ってて。
うん、
それで、それが評価されて。で、じゃあ今度劇場公開の映画撮りますってなって。
うん、
で、それを撮って。有名な人使って撮って。でもそっちはあんまり評価されず。とかっていう人ってもう5万といるわけですよ。
うん、
だからやっぱ複雑な。まあ、ただ、有名な劇場公開はこれをやったというものにはなるんだけど、
うん、
そこは非常に複雑な思いなんじゃないかなとは思いますよね、うん、話聞いてるとね、まあただ飯食っていく上ではしょうがないよねみたいなとことの折り合いをどうつけていくかじゃないですか。
そうでしょ、
うん、
たけしとかたけしさんともとかもそうでしょ、
うんうんうん、
多分アウトレイジやったのとかはそれまでの3つが、うん、だからその前3つがあんまり良くなかったんじゃない、強行が、
まあ、
あんまりね成績良くなくって、
うんうん
う
ん、
これはもうやっぱりビジネスとしてやる映画も作んなくちゃなんねえなっていうんで、ま
あ、結局そうですよね。だってたけしさんの映画ってね、いわゆる資本そんな大きな例えば松竹とか、
うん、
東映とか東宝とか入ってない、うん、要は映画じゃないですか、ね、いわゆる、うん、インディーズのすごいでかい版みたいな、
うん、
だからやっぱりたけしさんの稼いだねお金を使ってっていうのがベースなんでしょうから、うん、きっとね。
だから確かに、だから俺もよく、たけしーズとかはよくわかんないもん、俺。
うんうんうんうん。
これはどういう映画なんだろうってよくわかんない。
やっぱりやりたいことと、やっぱりそのアウトレイジみたいな、ああいうものってやっぱりね、
全然やらないといけないっていうか、ドールズとかもわかんないもん。
うんうん、だ自分のその、まあその時にある構想と、まあ、売れるものとって、だから昔よく言ってましたよね、たけしさん。90年代ぐらいの頃なんかも、ソナチネで、あれ、賞取って、で、花火で、まあ、賞取るじゃないですか。
うんうん、
その前って、みんなクソみそな評価だったんだけど、賞取った段階で結構手のひら返ったみたいな。
うん、ああ、まあ、それはそうだろうね。それはそうだったかもしれないね。
その男、凶暴につきの後ぐらいが、うんうん、結構みんな、ね、に、たけしさん取るけど、
うん、
お客は入らない。でも海外ではグランプリ取っちゃったみたいな、うん、あそこで一気にひっくり返ったみたいなのも、まあ、うん、あるのかもしれないですよね。
うん。
うん、
俺もわかんないもん、あの辺のは。
うん。
3対 4X10 月だっけ、
うん、
とか、
うん、
その時業務につくとか、そのしね、
うん、
キッズリターン、ブラザー、
うん、
とかは好きだけど、
うん、まあ、その間はみんなやってるかとか、あとはドールズとか、あの辺ですよね。そう、タケシーズもそうだし、まあまあ、間でザトイチがあったりとか、
ね。あ、もうザトイチは面白かったね。
うんうんうん。
わかんないのはやっぱわかんないもんな。
うん。まあ、あれだけ撮ってたらね、当然ねっていうのはあるんでしょうけど。いや、だから、そういう意味ではもうずっとなんか折り合いつけてみんなやって、出るんじゃないですかと思いながら、僕でもそんなに実はクリエイティブではないんですよ、人間としては。全然クリエイティブじゃなくて、僕はもう生まれ変わったらニートになりたいですね。
お、
ね、僕家でずーっと寝てられる人なんですよね、実は。
でもさ、
うん、
いや俺もそれはなんとなくわかるよ。
なんか
人わかるんだけど、
うんう
ん、わかるんだけど、でもそれはやってないからそれが楽しいなって思うん
で。ああ、そうなんすかね。
それが先がずーっとそうだって思うと結構絶望的じゃない？いや、まあ別にさ、
うん、
例えば、もう生まれてすぐに10億円の、
うん、
当たりましたと。
うん。
宝くじ当たりましたと、
うんうん。
もう働かなくていいです。生まれた瞬間から。
うん。
勉強もしなくていいです。
うん。
何にもしなくていいです。好きなことをやってくれればいいですって、
うんうん、
言われて生きていくのって意外と楽しくないんじゃないの？
いや僕、まあもちろんその部屋の中に例えばゲームが置いてあるとか、そう遊興するものが置いてあるっていう前提ですけどね、うん、はい、前提ですけど、僕は結構例えば、まあ今はもう無理ですけど、昔例えば2週間とか、
うん、
ポコッと仕事がなくて家にいなきゃいけないみたいな時期とかも、ずーっと家にいても一切苦痛じゃなかったですけどね。
いやでもそれはだから2週間って終わりがあるからだよ。
あー、一生だと違うのかな。
一生って俺気狂うと思うね。
あ、そうですか。
何食ってもいい。例えば、はいはいはいはい、ね、毎日イカそうめん食ってもいいですよ。
何、うん、イカそうめんか分かんないけど、
はいはいはい、まあ、ここ送られてきますよ、はいはいはい、
わかります。
ステーキ食べたければ食べていいですよ。はいはいはいはい、とかでも
気狂う。
なんか周りがちょっとこう、いや仕事大変なんだよ、こんなことがあってさ、こんなことがあってさっていうのがなんか羨ましいなって思ってたりするんじゃない？
そうなのかな。
いや絶対そうなるんだって。
俺結構。ずっと家でゴロゴロしてても苦痛じゃない？
ボケると思うよ。
ボケば、それはそうでしょうね。
うん。
まあね。いや、だから基本怠け者だし、クリエイティブじゃないから、なんかずっと家に行ってぼーっとしてたいなーっていう、
何の職業？僕もそうですけどね。僕もそうですけど、でもそうなったらなったで、そんなことないと思う。
ないくなるんすかね。
うん、と思う。
あ、そういうもんなのかな。
だって、じゃあ何やりたいって別にないもん。家にずっと、
うん、
俺だってよく例えば3連休とかさ、
うんうんうん、
あってさ、
う
ん、何の予定もない時とかあったんだ
よ。 ありますよね。昔はね、ありましたよ、そういう時。
そうそう、例えば彼女もいなく
て、うんうんうん、
で、
うん、
こっち出てきたばっかりだし、友達別にこっちにいるわけじゃないし、うんうん、とか、うんうんうん、で3日間何にもないって3日目とかちょっとやばいんじゃないかなって思っちゃったりするもん。
あ、そうですか。
なんかコンビニで初めて、
うん、
あ、ありがとうございますって、あ、俺3日ぶりに食ったみたいな時でしょ。
そうそうそうそう、まあそういうことでしょうね。
いやもう俺は多分無理だな。
気くる？
多分無理だと思う。
いやでも俺20代27、8ぐらいの頃そういう時期結構ちょいちょいあったんですけど、
はい、
全然楽しかったですけど、一人で、ああ、なんか幸せだな、みたいな。仕事もなくて貧乏だけど、昼にピザハットでランチピザ食べちゃった今日、みたいな。幸せだな、俺、ぐらいな感じ。
そうかな。
まあ、いろいろ気質はあるんでしょうけど。
そうかね。
だから僕、
いや、まあまあ。
僕だからあんま生まれ変わってこれやりたいってないんですよね。あんまりこれに、仕事に就きたいとか、この職業をやりたい、なるべく働きたくないと思うんじゃないかなっていう気がするんだけど、
でも楽しいんでしょ、今の仕事は。
まあまあまあまあ、楽しいですけど、
うん、
まあ、せっかくだし楽しまなきゃね、仕事つまんなくてもねっていう、どっちかとそういう感じじゃないですか。
あれかな、俺、ウルトラクイズ出たいかな、お
前。ああ、いいですね。ウルトラクイズ出たい、俺。せめて、成田空港くらいまでは。
行きたいね。
行きたいですよね。
行きたいですね。
じゃんけんぐらいのくだりは。
行きたいですね。
あと、機内で
クイズ。ハ
ワイ、機内でクイズやって、
そうね、そね、ハワイで。
あそこ
で、
ね。
ハワイで進め、ね。
ゲートをね。
ハワイに降りることできずに帰るぐらいまでは行きたい。
グアムか。グアムをね。そうそうそう。まあ、ウルトラクイズもやんないでしょうけどね。うん。そうそう。いや、でも、あるとすればなんか、80
年。デレレーン。デレレーン。
福留さんが良かったですね。
そうね。
うん。いや、なんか、今の時代ってまた違うもんな。80年代とかあの辺の時代とな。ね。そうそう。
まあ、なんかこう、なんだって手に入っちゃうから、
まあ、
余計つまんなくなっちゃってる感じ、ね。
本当そう、本当
そう。
で、
多分今って。
だ情報が本当氾濫してるし。
うん。うわぁ、仕事だからこれ見れねえじゃん、今日とかもないじゃん。
もうないないない。
撮っときゃいいやって。
ああ、だし、あとなんならどっか上がってんだろうっていう。
そうそうそうそう。まあ、ちょっとスマホで見とくかとかさ。
そうそうそうそう。
やろうと思えばなんだってできちゃうからさ。
そうそう。
とか。
だから、 や、本当そうだと思いますよね。便利だけどっていう感じでしょうけど。
そう、欲をどこに持ってっていいかよくわかんねえんだよな。
そうなんですよね。うん、あ、なんか、なん、なりたい、あ、そっか、なりたい職業ね。僕はニートです。
あ、そうか、
僕は
さっきのね。
そうそう、僕はニートになりたい。
ニートね。
はい、ニートですね。はい。っていうね、小春さんからですよ、樋口さん。来てました。
小春さんね、
はい。
そうね。
まあちょっと今後もね、手術頑張っていただいて、今後もいろいろ聞いていただけたらな、なんて。思ってますよ。
ドラマが好きなんですね。
ドラマも野球も映画もゲームも全部好きみたいですよ。だから割と僕らが取り上げる題材は結構、年齢的にもまあそんなに離れてないんで、世代的にも近いし、ツボなんじゃないですかね。うんうんうん、
日ハムですかね、やっぱり。
じゃあ、そうじゃないですか。そりゃそうじゃないですか。
そうか。うちもこの人出すなぁ、ちょっとな
ぁ。なんかね、清宮もなんか、ちょっと時間かかるんじゃないですか、清宮くん。そんなことない？
いや、どうなんでしょう。まあ、でも、自分でやるでしょうね、多分、ね。
ああ、そうですか。
ある程度、もうやるんじゃないですか。うち、近くじゃないですか、我々、鎌ヶ谷っていうところが。あそこ、ファイターズの2軍の球場なので、行きたいなと思ってたんですけどね、清宮君は来てくれないかもしれないですね、2軍
で。ね、斎藤佑樹ぐらいしかいないんじゃないですか。
ないかもしれないですね。ね、
そうそうそう。まあちょっと小春さん、また、
はい、
聞いていただければと思いますけども、
はいはい、
あと2通来てるんですよ。
うん、
毎回のザボさんね。
はいはいはい。
はい。コンタンは千年チャンネルと樋口チャンネルにメールを送りました。ありがとうございましたと。さて現在僕はダメ元の話を中心にメールを送りつけるメール職人みたいな感じで、ですが、お三人様もかつては番組にメールを送ってた時期がありましたよね。はてな。はい。特に千年さんは最近〇〇選手がほにゃららに見えてしょうがない千年ですっていう文章から入っていて、おられましたと。
あったな。
千年さん、はがき送ってたとき。はがきてかメールね。ってなことで千年さん、このパターンの新作即興でお願いしますって今日千年さんいません。
みんな、ごめんなさいね、我々二人で。
ね、ごめんなさいね。
不足で申し訳ないな。はい、やめるこれ、
いやいや、いや、いいんです、いいんです、いいんですよ。
いいんですか、
はい、いいんですよ。また、はい、お三人様のメール職人時代の思い出も、ちらっとお聞かせ願えたらと思っています。
この人のメールなんだか、難しいんだよな、いつも。メール職人はちょっとペニガワチックじゃない？
まあまあね、まあね、そういうところありますよ、
ちょっとあるね、ありますペニガワチックだね。ペニってるな。
メール職人って僕ほとんど送ったことないですよ。
そうだね。そうですね。
この成り立ちっていうのはまあね、ご存知ない方も多いと思いますけど、他のね、ポッドキャスト番組、野球ジタという番組があって、うん、プロ野球を題材に取り上げた資料と二人が、うん、投稿するというね、面白い番組があって、それを我々が聞いてたわけですね、ポッドキャスト創世期にね。
うん、
もう
10年。未だにそれを聞いてた理由がさっぱりわかんない、
ね。僕がね、なんでこんな野球を詳しくない僕が聞いてたかっていう、結構マニアックな、結構いい面白い切り口で、うん、で、リスナーがいっぱいいて、はい、で、うん、もう10年ぐらい前ですよね、それはね。おそらくね。
それぐらいになるかね、もうなるかもしれないですね。うん、そうそう。
で、そのお互い千年さんも樋口さんも私も一応そこのリスナーなんですよね、もともと
は。はい。
で、割と樋口さんは名物メール職人的な感じだったんですよ、当時はね。
やめてください。
いやいや、結構、ああ、浜野ダメゾーダ的なね、感じで聞いてて、で、僕は聞くロム線ですよ。
はい。
まあ、1回か2回送ったことありますけど。
そうですね。これサウンドマンでね。
サウンドマンって名前でね。
送ってましたね。恥ずかしい
ですね。恥ずかしいですね。あったあった。うん、で、はい、僕がね、その番組に送ったのは、
はい、
僕の友人の弟が、
うん、
その野球自体のMC、
うん、
の人がいて、その人も元プロ野球、あ、じゃあ高校球児なんですよね、
うんうんうん、
でその人と結構対戦したことがある人だったんですよ、僕の友達の弟、
ほ
でその話題で一回送ったような気がしますね。
はあ、そんなことあったかな、お前分かんないな、そうか、
当時ね、それぐらいじゃないかな、俺送ったことあるもん、
でもなんか いくつか覚えてないんだけど、サウンドマンも出すんだみたいな。
サウンドマンってやめてもらっていいですか。サウンドマンはやめてください。やめてくださいよ、本当に。
来ましたけどね。
まあいいんですけど。はい。いや、それで。
誰も呼ばれないよね。
呼ばれない。サウンドマン。呼ばない。いや、それで。
俺呼んでた時あった？
あった。いや、たまにまでも呼びますよ。たまにね。たまに。
サウンドマンさん。
サウンドマンさん。そう。たまにね。たまにありますよ。やめてほしいなと思ってます。恥ずかしいなと思いながら。
そうね。
はい、いや、でもね、僕が2回目か3回目に送ったのは、その野球自体の、
うん、
っていう番組のイベントをやりますと、200回を記念して、うんうんうん、僕送ったんですよ。いや、イベントやりませんかと。
うん、
あの、会場用意しますよ、ってことで、それがそのイベントをやったんですよ、はいはい、新宿っていうか大久保。
そうですね、はい、はい。
そう。
で、ね、
僕もその時に僕初めて会ったんですよ、樋口さん。
そうです、うん。僕もそうです。
まあ僕は、まあ、そうです、ね、イベントをやって、それからなんですよね、交流を持って。
しかもその時は多分喋ってもいないです、
ね。喋ってもないです。
あの、挨拶。
そう。
挨拶っていうかもう本当
こんにちは、みたいな。
お辞儀したぐらいで。
そう。
喋ってもいなかったのに、その次に、なんでだろう、その次に会う時合コンなんだよね。
そう。合コンでしたね。2回目に会ったの、ね。
そうなんだよ。
あの、
ね、なんかもう、二人でこう会ってって、
うん、
ですよねみたいな。そう。
え、
最初の言葉が。
サウンドマンさんですよね
みたいな。ですよね。
そんな時代。そう。
そうだよね。
あった。
それがもう6、7年前になるんですか？
そうですね。結構前ですね。
そう。だって元ちゃんとももう、まあ、1年ってことないか、半年ぐらい会ってないのか。
もう会ってないですね。まあ、メールってでも、あれでしたね。そんなに、樋口さん結構送ってましたね、でもね。当時
は、
ね。
送ってましたね。もう毎週送ってました、あの頃は。
ね。
はい。
そうですよね。
何印象残るとか別にないけどね。
ねえ、エピソードもないもんな。
ないだろう、そんな。何そのメール職員としてのエピソードって。
メール、まあ。
ちょっと手に入ってるんだよな。
メール職人時代の。
ザボは手に入ってんだよ、ちょっとな。
メール職人時代の思い出って書いてますけどね。
ないな。
メール職人。
ある、
うん、まあでも確かにね。いや、でもね、確かにね。メールってやっぱり読まれると嬉しいじゃないですか。
ああ、そうです。それは確かにそうです。
最
初呼ばれた時のあの感動はなかなかない
よ。そう。で、ちょっと自分のところまた巻き戻しちゃって、もう一回聞いちゃったりなんかして。
うん、します。
ね、
そういう。それはもう確実にします。
そういうことってありましたよね。
僕は大体ね、タックの後なんです。大体、うんうんうん、タックが出てくると、うん、僕がその、なんか、後に大体2つ、3つ、後ぐらいに僕が出てくるみたいな感じだったから、なんとなくね。タッグが出ると、ああ、そろそろ俺の番かなみたいな感じに、も思ってましたかね。なんだこの話は。ひどいな、これ。
まあ、まあ、そんな思い出ですよ。はい、そう。まあ、でも、あれですね。メールででもやっぱり、やってる側からするといただくと、すごいありがたいですからね。
ありがたいし、そう、もう本当に、どういうふうに思って聞いてんのかなみたいなのは、まあ、俺はあんまり気にならないようにしてるけど、
うん、
気にならないように、気にしないようにしてるっていうか、まあ、そんなに気にならないけど、
うんうんうん、
でも多少は気になるもんね。
まあそうですね。
うん。せねなんかもう思いっきり気になってるじゃん。
まあ、エゴサーチですからね。
そんなにはないけど、まあ基本的には僕はもう楽しければそれでいいやと思ってるから。
もうだから、こうやって新しい新規の方が送ってきてくださると、意外となんか聞いてくれてるんだな、どっからどう行き着いたんだろうとかね。なんかね。いや、ありがたいことですよ。でもメールまでいただいてね。
そうですね。やっぱこれがね、最近やっぱりないからだんだんもうはっきりと言ってですよ。はっきり言って聞いてる人がいないんじゃないかなって思ってるから、多分手抜いてるんですよ。はっきり言って。どうせ聞いてないでしょって思ってるところあるよ。
いや、でもね、
正直。
実際ね、 ランキングやっぱ上げると最近上がってるから、50ぐらいにはなるんですよ、最近。
あ、そうなんですか、
なるんですよ、はい。ってことはね、やっぱりね、聞いてるは聞いてるんですよ、その身内以外もね。おそらく。おそらく聞いてると思います。
ちょっともうちょっと真面目にやるか。
真面目にね、やんなきゃね。
真面目にやるっていう意味もよくわかんないけどね。
まあね。そう。まあまあ、でも自分たちの、まあ、スタイルもありますからね。まあまあ、でもメールは、まあ、ちょっと皆さんね、送ってきていただけるとありがたいですよ。
はい。はい、まあまあ、ありがたいですよ、
ね。うん。サボさんもありがたいですよ、ほんと、毎回ね。
もう、悪い意見でもいいよ。
そう。
まあ、千年怒るけどね。
そう。まあ、いいんです、悪くてもいいんです、いいんです。っていうね、はい、我々メール職人時代の思い出をね、語りましたけどね。はい。で、最後がメガネビールさん、熊本からです。
う
ん、
はいはい。
最近は暖かくなってきましたね、と。うん、ようやく出初め式も終わり一段落と。
うん。
今月は出初め式練習やらなんやかんやでまだ全部聞けてませんが、聞ける時間を楽しみにしてますと。まあ、忙しいんですね。
はい。
さて、今月、源様に伺いたいのは、お土産。
お土産。
うん。もらって嬉しかったもの、困ったもの、おすすめなど。
これは、いいテーマだな。
お土産談義をよろしくお願いしますと。私はもらって困るものが最近分かりました。お守りですと。もらった時はいいが、処分するとき結構気を使うしめんどくさいですよね、と。周りの人からちょいちょいもらうんですが、ちょっと困ります、と。はい。っていう、メガネビールさんからですね。だってメガネビールさんだってあれですからね、全然我々交流ない中送ってきてくれる。
そうですね。
ってますからね、お会いしたことに。
そうですね。
そう。
お土産ね、もらって困るね。よく引き出物みたいな、まあ結婚式は我々やるからっていうのもあるけど、これがややこしかったりするじゃないですか。
引き出物、ね。
だからどこまでをこれは持ってったら、持っとかなきゃいけないのみたいなのあるでしょ。
ありますね。
例えばさ、なんだろう、席札とかさ、これ捨てちゃっていいのかな。
まあ僕正直すぐ捨ててますけどね、全部ね。
僕もそうなんですよ。僕もそうなんです。
気持ちの問題なんでね。
そう。あとよくわかんない、なんか箸とかね、名前が入っちゃってみたいな。
そう。
皿とかね、誰々&誰々みたいな。これ使うのこれみたいな感じになるじゃん。
まあ多いですね。
だ僕、まあ、今月やるんですけど、はい、席札はね、グラスにしたんですよね。
グラス
に来てくださる人の名前を入れて、
へえ、
それが席札になってる。
へえ、おしゃれな。また何それ。と
キャンドルグラスですか。キャンドルグラスに名前が彫られてる。
はい。
それだとこう持って帰っても、まあグラスとしても使えるから、なんとなくいいじゃないですか。で別に自分の名前入ってるわけじゃないから、来てくださってるその人の名前を彫って入れとくんで、これはいいなと思って、
ね、あ、おしゃれですね。
それにしたりとかはしましたけどね。
いやでもなかなか、でも今結局引き出物って本かなんか渡されて、
あ、もうそれでいいやって思っちゃうんですよ。
それが一番喜びますよ。
結局ね。
そう。
で、あれ。思い出は自分たちで作ってくださいっていうね。
あれって、本もらうじゃないですか。
はい。
で、あなた、10万円くれたから、このプランねとかってあるんですか、あれ。
ないよ。
ぽいんすか。
だから、多分上司だから5万包むだろうと。
はい。
なら2万のやつ。あるいは1万のやつとかさ、
プラをとか、やっぱ違うんだ。
で、同僚だから、まあ多分3万だから、まあ3000のでいいかとか、そういうのはあるっぽいよ。
ああ、そうなんだ。
うちはもうね、家族しか呼ばないので、一律にしましたけどね。
まあでも、あれが一番ありがたいですよね、はい、選べるし。
そうね。そうだね。俺さ、全然話変わっちゃうかもしれないんだけどさ、あれ、サウンドマンさんさ。
だね、言い直した。
はい、ふるさと納税ってやったことある？
いや、僕ないんですよ。
ないな。あれ、すごいですよ。
なんか、
すごいです。
いいものが送られてくるらしいですよね。
いや、まあ、僕も今年からです。僕も、その住宅ローン減税とかさ、あるから、よくわかんなかったからね。 一体いくらまでできるのか、分かんなかったからやってなかったんだけど、まあちょっと一応、なんか無料で診断みたいなのしてくれたんで、税務署。
へぇ。
税理士さんかな、はいはい、なんかメールで送ってくだされば、無料で上限が、まあそれが嘘かもしれないよ、分かんないけど、まあ信じて一応、こういう確定申告で出しましたけど、どうなんでしょうみたいな感じで送って、まあ何万まではいけますよっていうことだったから、じゃあ頼んでみようと思って、まだ来てないんだけど、それこそ鹿児島のお魚を30枚っていうの、干物を30匹っていうのを送ってもらうなんかしましたよ。
あ、すごいな。結構いいものが届くっていうのはなんか見ましたよ。
そんなにね、高くないしね。だから実質2000円とかの負担で、牛肉2キロとかさ。
いいですよね。
いいと思いますよ。米20キロとかさ。
いや、いい。なんか、やっぱ、だからそうやって、こっちでなんかチョイスできるとか、お土産って本当は本来はそういうものではないんでしょうけどね、ねっていうね。でも結果そうなんだよな。
お客さんと、例えば接待とかね、した時に、あげるのとかは結構気使ったりしますよね。はいはいはいはい、考えますよね、
そうですね。いや、だから差し入れとかね、我々業界で、まあ、あるじゃないですか。そうするとやっぱりね、こう、ありきたりなね、ものもなぁと思いながら、
そうね。
でもよく重宝するので、100% 喜ばれるお土産は、十条にあるね、
はい、
黒松っていうどら焼きがあるんですけど。
ああ、聞いたことあるね。前園が好きな。
あ、そうなんですか？
ああ確か、はいは
い、草月とかいう会社かな、黒松っていう、これは喜ばれる毎回
らしいね。
ああこれも一回も不評っていうか、みんなあうまいうまいってなる。このどら焼きはね、どこ行ってもで1個100円なんですよ、
はい、
でもめちゃくちゃ並んでるわけですよ。並ばないと買えないんですけど、でもまあ
なんでそれじゃなかったんですか、僕の結婚祝い。なんでカステラだったんですか、
あれは。並んじゃうし、まあちょっといろいろめんどくさいかも。まあ、です
けど。そうか。ならしょうがねえ。
すいません。いや、いや、本当にでもね、あれはすごいですよ。間違いない。これは、まあ、東京近郊にお住まいの方はね、なんかの手土産って、黒松はすごくいいと思いますよ。
やっぱこう、自分じゃ買わないし、だろうけども、でももらうと嬉しいみたいなのってある。うん、例えばなんだろうな、例えばさ、ティッシュとかさ、
あ、はいはいはい、確か
に、まあ一番安い、何個 ?5 個、うん、?5 個って、198円とか買っちゃうじゃん。だけどもらうとなんかこう、5個で例えば2000円とかさ、とかだとなんかこう、ちょっと嬉しくない？
まあ確かにね。まあそれはあると思いますね。
でも上げる方としてもそこまで負担じゃないじゃん。2000円。まああんのかどうか知らないけど。なんかそういうことじゃんじゃない、なんかもらって嬉しいのって。
そっか。
なんか普段使ってるもんなんだけど、
でも買うほどではないぐらいな。
そうそう、6000円する歯磨き粉とか。
はいはいはい。6000円。なんかね。
なんかそういう。
ああ、なるほどね。
普段使ってるんだけど、でも絶対自分だったら買わないなみたいな。もの。
なるほど。確かにな。でもそれ考えると、やっぱお守りだとか、なんかキーホルダーだとか、まあさすがにキーホルダーをお土産に持ってくるやつなんかいないでしょうけど。
まあね。まあ、ね、僕はだから奥さんに、去年からなんですけど、その、一応ね、ホワイトベッドでっていうか、お返しするときに、ちょっと高いイチゴをあげるんです、僕は。
お
っていう風にもう決めてるんです。
ほら。僕はまた、なんか、名前入りグラスとかイチゴとかおしゃれな。
いや、おしゃれでもないけど、なんか普通だったらスーパーでさ、398円とかだったりするじゃん、イチゴなんて。でもちょっと高い円とか4000円みたいな。
ああ、なるほどね。
なんかブランドのついたいちごをあげるっていう。はい
ちごはすごい。でもそれ言ったら、それこそ松戸から あの千葉県のいちご狩りでものすごくいいところあるんで、
今度そうですか
ご紹介しますよ。ちょっと離れてるんですけど。
ぜひじゃあ一緒に行きましょう、
これ。そう、一緒にはまあちょっと、なんで俺一緒に。
行きましょうよ、3人で行きましょう
よ。サウンドマンと、あれですか、そうそうそう浜野ためそうで行く
の。夫婦で行くんです。行きましょう、これ、ね。
いや、ちょっと、はい。すいません。はい。はいまあ、お土産ですよ。
はい、なんでしょうね、他、うん、まあ、だからそういうことなんじゃないかなって気がするんだ
な。まあでも確かに、おっしゃる通りかもしれない。希少価値はあるんだけど、でもちゃんと普段使ってるもので、
うん、
あ、なんか、でも買わないよねっていうものっていうのは確かに、ちょっと豪華な耳かきみたいなね。
そうそうそうそうそう
そう。そういうものですよね、多分ね。
そうです、そうです。
ああ、確かに、でもそれはあるかもしれないな。
うん、
お土産って、でも結果なんか外したくないから、
そうなんだ、
ね、物って買わないですよね。お菓子とか、
やっぱそうなんだよ。なくなっちゃうものね。
そうそうそうそうそうそう。
で、もらって嬉しいのも結局そうな気がする。
そうそうそうそう。
よっぽどだよ。置物、
そうそう。
みたいなので、そうそう、あるいは服とかね、着るものとかでもそうだけど、
そうそうそう。
それで、
いや、喜ばない
でしょ。何これってなるともう本当にきつい、
ね、喜ばないでしょう。もうね、好みは洋服も難しいし、ね、そういうもの贈答品、装飾品というかね、難しいしね。
だから、年齢がやっぱり結局上がっていくにつれて難しくなってこない。子供とかは、まあ、
まあね、
難しくないじゃん。
うん、そうそうそうそう。
ね、おもちゃみたいな。
そう、おもちゃっぽいもの渡しておけばね。
渡しておけば、ってなるじゃん。
確かに。
だけど、だんだんだんだん難しくなるよね。今、例えばさ、なんだろうな、高校生の、女子高生に、なんかあげるさ、何あげるこれ難しくない？
女子高生の、まあ、例えば、めいっ子的な子がいて、
とかいて、
で、渡すってことでしょ？
渡す。何かあげる。
いやー。
誕生日だ、つって。
まあ、じゃあ、1万円ぐらいの、5000から1万円ぐらいのもので何か、
そうそうそうそう
そう。難しい。
カタログダメよ。
いいなむず、いや、俺結局、お菓子の、なんか、ちょっと高いチョコデート的なものとか、そういうことでしょ？
いや、多分、本当は違うんじゃない？
違う？
本当は多分じゃない。多分それはもう、
大人？
30ぐらいだと思いますよね。
じゃあ何、樋口さん何あげるの？
いや、だから何かわかんないんですよ。
樋口さんは何をあげるの、それ。
わかんないんですよね。いや、だからこの前、その、ちのめいっ子ですよ。今、今年中1になるんですよね。うちの、かみさんの、お姉さんの娘さんが。
はいはいはい。
で、クリスマスだから、なんか買ってあげなきゃって言って、その子はミニカー買ってきゃいいやと思って、すぐ決まってくれるじゃないですか。で、もう一人メイクをやって、その子はまだ1歳とか2歳だから、まあ3両系のものか、買ってきゃいいやって。
樋口さんがすごい今、水中に潜った感じになりましたよ、急に。なんか変わりました？
大丈夫ですか？
今ね、潜った感じになった、水中に。
今大丈夫ですか？
今大丈夫ですね。
大丈夫ですか？
はいはい。うん、子供だったらね、まあそういうもの与えときゃいいですよね、おもちゃとかね。
中1ってなんだ、結局わかんなく、その、獣医さんになりたいって言ってるから。
獣医さん？
獣医さんになりたいって言ってるから、最近残念な生き物みたいな本売ってるでしょ、
知らない。そんなの売ってるの？
残念な生き物辞典だっけな。
ほうほうほう。
ってのがあるんですよ。
はいはいはい、
で、そう。それかなと思って買ってきましたね。でもすごい喜んでる。
まあでも、そうね。ヒューさんがすごい、また水中に潜った。ヒューさんがまた水中に潜りました。
何でしょうね。
急に来ましたね。波が来ましたね。
何ですかね。
大丈夫ですかね。なんか、ごもごも言ってますね。はい。
まだダメ？
今は大丈夫になったかな？
はい。
はいはい、でもなんか結局は、なんか、LINE のなんとか、ポイントカードとか、
それに入れない？
いや、そうなんだけど、 でもそれしかない。もので与えるって難しいな。
わかんないね。
わかんない。ちょっと今はね、わかんないですよね。いや、確かにでも難しいかもしれない。
アーフィ。
え？ゆうさん、なんか急に潜りましたよ、また。
潜りましたね。わかんないです。わかんない。はい。
じゃあ、樋口さんがちょうどいいタイミングで、電波環境が悪くなったところで、もう1時間40分回ってますから、終わりにしましょうか。この電波の悪い状況を利用して終わりにしましょうか。はい。
はい。
はい。あ、なんかすごい急に今良くなりましたけどね。
はい。はい。ありがとうございました。
はい。じゃあ、そんな感じで、あれですね。来週は千年さんの回ね。ちょっと来週千年さん復活されるかと思いますんで。
はい。
はい。ということで、三人喋りというか二人喋りお届けいたしました。樋口さんありがとうございました。
ありがとうございました。はい。This program is brought to you by 三人チャンネル。